それでは今日も皆さんとご一緒に聖書を開いてまいりましょう。今日の聖書の箇所は使徒言行録2章の24節です。新約聖書の使徒言行録の2章の24節です。それではご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。皆さんもご承知の通り、最初のペンテコステの日に、そこで祈っていた人々に聖霊が下って異言で話し出したという記録が聖書に残っています。そして、その聖霊が下って異言で話し出した人々を見て、驚いている人々に、そしてまた、あざけっている人々にペテロが語ったのが今の言葉です。神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。このようにペテロは語っています。また、2章の32節を見ると、神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。とも書かれています。ペトロは繰り返し、イエス様が復活したんだということを語っているんですね。そして、その復活されたイエス様が何をされたかというと、使徒言行録の2章33節、お読みいたします。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。このように言ってるんですね。約束された聖霊を父なる神様から受けて注いでくださったんだ。復活のイエス様は、復活して天に昇られた後、聖霊を私たちに注いでくださった。それが今、ここで起こっていることなんですよ、とペテロは説明しました。復活したイエス様こそ、本当のメシア救い主であって、復活したイエスが私たちに聖霊を注いでくださったのだと、ペテロは語っています。ペンテコステで聖霊が注がれた後、一番初めのメッセージで、ペテロが語ったのは、イエス様の復活のことだったんですね。イエス様が復活されて天に昇られたからこそ、聖霊が注がれて、今こうして私たちは聖霊に満たされたんですよ、ということを語っています。さらに、使徒言行録の3章を見ていきたいと思います。三章を見ると、ちょうど美しい門のところにいた人のところに、ペテロとヨハネが通りかかる。そのところですね。そういうことが記録されています。そして、ペテロとヨハネがですね、そのところにいた、足の不自由だった人を癒すんですね。イエス様のお名前によって癒します。そして、その人が良く治ってですね、喜んで、神殿の境内で歩き回って神を賛美していたわけですね。それを見た人々は驚き呆れたんですが、その驚いている人々にペテロは語っています。使徒言行録の3章15節を見てみましょう。あなた方は命への導き手である方を殺してしまいましたが、神はこの方を死者の中から復活させてくださいました。私たちはこのことの証人です。この時もペトロはですね、イエス様が死者の中から復活したんですよ。父なる神様がイエス様を死人の中から復活させられたんですよ、というふうにしてイエス様の復活を語ったんですね。そして、復活したイエス様を信じる信仰がこの人を癒したんですよ、と語っています。それは使徒言行録3章16節に書いてありますね。あなた方の見て知っているこの人を、イエスの名が強くしました。それはその名を信じる信仰によるものです。イエスによる信仰が あなた方一同の前でこの人を完全に癒したのです。復活したイエス様、そのイエス様を信じる信仰がこの人を癒した。ここでもペトロは復活を語ってるんですね。イエス様が復活されたからこそ癒されたんだ、そのように語っています。さらに4章を見てみましょう。ペトロたちは一回捕らえられます。そしてその次の日にですね、何の権威によってこんなことをしたのかと尋問されるんですね。議会で尋問されました。そこでペトロはですね、この人の病人の癒しがなぜ起こったかということから始めて、そこでもまたイエス様の復活を語っています。使徒言行録の4章10節にはこういうふうに書いてあります。あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。もう一度読んでみましょう。あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。このように語っているんですね。この人が癒されているのは、もう足が不自由で生まれながらずっと40年以上も足が不自由で動けなかったこの人が治って歩き回って今賛美できるようになったのは、復活したイエス様の名によるものなんですよと語っています。大祭司をはじめ、立法学者たち、議員たち、長老たちの前でペトロは大胆に語っています。ペトロは復活したイエスこそ本当の救い主であって、他の誰によっても救いは得られないのだと断言しているんですね。さらに5章を見てみましょう。5章を見るとですね、まあ再びまたこのペトロたちは牢に入れられてですね、今度は天使によって奇跡的に解放されてですね、朝早くから神殿で教えていたんですね。そうすると、そこでまた捕らえられて、最高法院に連行されて、そこで再び語ります。そこでもまた再びイエス様の復活を語ってるんですね。使徒言行録5章30節を見ると、私たちの先祖の神は、あなた方が木につけて殺したイエスを復活させられました。このように語ってるんですね。ここでもまた、私たちの先祖の神、ね、あなたたちが信じているその神様は、あなた方が木につけて殺した、十字架で殺したイエス様を復活させられたんだということをまた大胆に語っています。神様はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すために、この復活したイエス様を導き手とし、救い主として、復活させられご自分の右に挙げられたんだと大胆に宣言しています。まあ、このようにですね、ペトロをはじめ使徒たちは聖霊のバプテスマを受けた後、大胆にイエス・キリストの復活を語っています。語り続けているんですね。使徒言行録の2章、3章、4章、5章は復活のメッセージのオンパレードなんですね。イエス様が復活しましたよ。復活したイエス様が癒しをなしたんですよ。復活したイエス様こそが本当の救い主なんですよということを大胆にペトロたちは語っていったんですね。ペンテコステの日に聖霊に満たされた後、人たちはイエス・キリストの復活を語り続けていたんだということがわかります。ペンテコステの後のメッセージは復活のメッセージだったんですね。もしイエス様の復活がなかったとしたらどうだったでしょうか。弟子たちは十字架の直後どうだったでしょうか。ヨハネによる福音書20章19節を見ると、 弟子たちの様子がそこに記されているのがわかります。弟子たちはユダヤ人を恐れていたんですね。恐れていた結果何をしたかというと、部屋の中に閉じこもっていたんですね。戸を閉じて、恐れて閉じこもっていた。それが十字架の直後の弟子たちの姿です。そんな状態で大胆な説教などできたでしょうか？できなかったはずなんですね。イエス様の復活がなければ、イエス様が救い主と語ることすらできなかった。人の前に出ることすら無理だったんではないかと思われます。恐れから解放されなければ大胆な説教など無理なんですね。そもそもイエスの復活がなかったなら、イエス様の復活がなかったなら、弟子たちはイエス様の復活を語るどころか、部屋から出るのさえできなかった。人の前に行くのさえおじけづいていたはずなんですね。イエス様が復活して弟子たちの前に現れたからこそ、弟子たちは喜びにあふれ、弟子たちの頃にあった恐れは取り除かれていったわけですね。平安があなた方にあるように、イエス様は言われました。イエス様が復活されて弟子たちの前に現れた時に、弟子たちを叱責するのではなくて、恐れていた弟子たちを励ますために、平安があるようにと言われたんですね。弟子たちの心はどうなったでしょうか。今までは恐れていた、その恐れに支配された心が、イエス様の言葉によって平安な心になっていったに違いないんですね。恐れが取り除かれていったんですね。復活があったからこそ、弟子たちは恐れから解放されていったわけですね。もし、イエス様が復活されていなかったとしたら、弟子たちは聖霊を待つことも聖霊に満たされることもなく終わっていった。だから力もなかったはずなんですね。復活されたイエス様は昇天前に弟子たちに次のように命じておられます。使徒言行録の1章4節から5節を読みますが、そして彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼、バプテスマを授けられるからである。使徒言行録1章4節から5節の言葉です。この約束を弟子たちは聞きました。エルサレムを離れないでいなさい。そして、イエス様が前にお話しくださった父なる神様の約束を待ちなさい。それは聖霊によって満たされるということですね。だから弟子たちをはじめとする信徒たちは祈ってその父なる神様の約束を待ったんですね。もしイエス様が復活していなければ、このイエス様の命令を聞くこともなく、命令を聞けなかったら、この命令に従うこともできなくて、聖霊を待つこともなくて、聖霊に満たされることもなくて、聖霊の力をいただくこともなかった。弱いままだったんですね。イエス様が復活しなかったならばですね、弟子たちはイエス様の命令を聞かなかった。聖霊を待たなかった。聖霊に満たされないままだった。弱いままだった。という、そういうような流れだったんですね。けれども、イエス様が復活したからこそ、イエス様のこの言葉を聞いて、約束を聞いて、聖霊を待ち望んで、聖霊に満たされていきました。また、もしイエス様の復活がなかったなら、イエスを異端者と誤解していた人たちの誤解は解けていなかったことでしょうね。マルコによる福音書15章30節ではですね、十字架から降りて自分を救ってみろという人がいたことが書いてあります。ね、もし神の子なら十字架から降りれるはずだろう、ね。十字架から降りて自分を救ってみろと語るんですね。また、メシアなら自分を救えとルカによる福音書23章35節にも、ね、あります。ほら見ろ、十字架にかかってもうそのまんま降りれないじゃないか。あんだけ人を救ったのに自分自身を救えない。だからあなたはメシアではないではないか。自分を救えないのに何がメシアだというふうに 反対者は思ったわけですね。これは大きな誤解なんですけどね。もしイエス様は復活されなかったなら、反対者や民衆にとってはですね、ほら、イエスはやっぱりただの人だった。で、終わっていたことですね。でしょうね。十字架で死んで終わりであれば、反対者に対して何の反論もできなかったはずですね。イエス様は十字架から降りれなかったんですね。それは十字架で死ななければ、全世界の人々の贖いができなかったからですね。イエス様が十字架にかかって血を流して最後まで死ぬまで十字架にかかってそこで死ななければ、本当の救いは来なかったんですね。だからイエス様は十字架から降りれなかったんですね。けれども、その後ですね、3日目に復活されて、ご自身こそが本当の救い主なんだということを示されました。そのことによって、今まで反論していた人は反論できなくなったんですね。イエス様が復活されたからこそ、イエス様が救い主であると証明できたんですね。イエス様の復活は、まず第一に、弟子たちを力づけ、祈りに導いています。はじめはもう震えておじけづいていた。部屋に閉じこもっていた弟子たちです。でも、そこに平安があなた方にあるようにとイエス様が来られた結果、弟子たちに勇気を与えることになりました。勇気と希望を与えたんですね。弟子たちは、今まではおじけづいていましたけども、喜びに満たされたんですね。喜んだらどうなるでしょうか。力湧いてきますよね。勇気が与えられて、そして希望が湧いてくるわけですね。そして、イエス様が生きておられることが分かってですね、イエス様の言葉をまた聞くことができた。そして、イエス様がですね、聖霊を待ち望みなさいという、その言葉を語ったときにそれを聞いてですね、その言葉通りに聖霊を待ち望んで祈るように導かれた。イエス様の復活はですね、弟子たちをこの聖霊を待つ祈りに導いているんですね。ですから、復活のイエス様が聖霊を待って祈るように命じたから、祈って待ち望んで、その結果、あのペンテコステの日に、弟子たちは、そこにいた120名ばかりでしょうか。その人たちが聖霊に満たされて、宣教の力を付与されて、宣教に進んでいきました。弟子たちは聖霊に満たされて大胆に証しするようになっていったわけです。そして、イエス様が復活されたからこそ、イエス様が復活されたんだと語ることができるようになったんですね。イエス様が復活されたという事実を大胆に語ることができた。そのことによってですね、イエス様こそが間違いなく神様から使わされた神の子、本当の救い主メシアであるということを証明することができたんですね。使徒言行録4章13節14節を見ると、銀や他の者たちはペトロとヨハネの大胆な態度を見、しかも二人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであるということも分かった。しかし足を癒していただいた人がそばに立っているのを見ては一言も言い返せなかったと書いてあります。そうですね、ペトロとヨハネがイエス様復活したんだ、その復活したイエス様がイエス様を信じる信仰がこの人を歩けるようにしたんだ、こういうふうに語って、そして治った人がそこにいたらですね、もう一言も言い返せなかったんですね。もうそういう状況を見たらですね、あ、イエス様こそ救い主なんだと信じるほかないわけです。認めざるを得ないんですね。イエス様が復活されたからこそ反対者は一言も言い返せなかったんですね。十字架で死んでおしまいだったら、ほら見ろ、死んで終わりじゃないか、ね、何がメシアだというふうに言えたかもしれないけれども、復活して復活された後、復活したイエス様の御業がどんどん行われていること、そういう御業を見るとですね、もうイエス様が復活した。復活したということは、この方こそ本当の救い主だと認めざるを得ない状況になってきた。 そこでですね、本当にこの反対者たちはですね、本当にこの時ですね、困ってしまったわけですね。それは困るでしょうね。本当の救い主のことを救い主じゃないと思ってたからですね。そこで矛盾が生じてしまうわけですね。メシアだからこそ復活して、この人を癒したんだと認めざるを得なくなった。ガマリエルもですね、このままほっときなさい。もし人から出たのだったらば、これは消えていく。でも、神から出たものであるならば、まかり間違えれば、私たちはですね、神に反逆するものとなるんだ。こういうふうにですね、アドバイスをするわけですね。まさにその通りだったわけなんですが、ですからですね、イエス様の復活というのは何か。それは、イエス様こそ本当の救い主であるということを証明するものに他ならなかったんだということですね。そして、復活こそが私たちの希望であり、生命線ですね。永遠の命に続く生命線なんですね。復活したイエス様のうちにあったのは何か？永遠の命ですね。イエス様は永遠の命に続く命、いや、もう永遠の命そのものを持っておられた。初穂となって蘇ってくださった。初穂の次は2番の穂、3番の穂と続くんですけども、その2番、3番、4番と続くのが私たち信じる一人一人なんですね。信仰の諸先輩方はもうイエス様を信じて、そしてこの世を去っていきましたけども、2番手、3番手といってですね、どんどん永遠の命へと入っていってるわけですね。ですから、復活こそが私たちに与えられた永遠の命の確実性を示すものなんだということです。そして、復活されたイエス様は真の救い主なんだということが証明されていますから、まさに十字架で流された血潮は、財債のこの供え物のようにですね、罪を許すものであり、財債の供え物が一時的、一年限りのものだったにもかかわらず、だったけれども、このイエス様のこの罪の供え物はですね、贖いの供え物は、もう永遠に私たちの罪を許すものなんだ、ということを示しています。復活されたイエス様は真の救い主として、十字架で流された血潮によって私たちに罪の許しを与えてくださる方なんだということがですね、この私たちに示されたわけです。復活されたイエス様は永遠に生きておられ、私たちに永遠の命の希望を与えてくださいました。イエス様の復活というのはそういうことですね。私たちに永遠の命の希望を与えてくださってるんですね。私が復活したようにあなた方も復活するんですよ、というふうにイエス様は私たちに示してくださいました。そして、今この生きている、この今のこの時ですね、復活されたイエス様は私たちといつも今共にいてくださるんですね。目には見えませんけども、今一緒にいてください。そして、一緒にいて見守ってくださって、的確に助けてくださるんですね。今生きておられて、私たちに聖霊を注いでくださり、私たちを聖霊で満たしてくださるんですね。そして、聖霊によって私たちは助けをいただくことができます。ですから、私たちはこの聖霊の力によって、復活されたイエス様と共に歩みつつ、復活されたイエス様をですね、自分だけが受けるだけでなくて、他の人に伝えていきたいと願います。復活されたイエス様を聖霊の力によって伝え続けていこうではありませんか。この方こそ本当の救い主であって、この方による以外に救いはありません。この方によるなら、全ての罪は許され、永遠の命に生きることができるのです。なんと素晴らしい救いでしょうか。神様からのプレゼントです。ご一緒にお祈りいたしましょう。